Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 3, verse 26.
ルカの福音書3章26節を開けてください。
The son of Math, the son of Mattathias, the son of Semin, the son of Josesh, the son of Joda.
Mahate, Matatea, Shimei, Yoseku, Joda. Mahate no ko, Matatea no ko, Shimei no ko, Yoseku no ko, Joda no ko.
The title of today's message is Ma'ath, Mattathias, Semin, Joseph, and Joda.
今日のメッセージの題はマハテ、マタテア、シメイ、ヨセク、ヨダです。
Today we come to our fourth message on the ancestors of Jesus recorded in the Gospel of Luke.
今日はルカの福音書に記録されているイエスの祖先についてのメッセージの4回目になります。
As we noted in the message on Luke 3:23, the genealogy recorded in Luke is considered to be Mary's ancestry.
23節で学んだように、このイエスの血統はマリアの祖先であるとされています。
While some people might consider looking through a list of people's names to be boring, we must remember that all of God's word is relevant.
系図なんてつまらないと思う方があるかもしれませんが、神の言葉というのはすべて互いに関連し合っていて、私たちを教え信仰を伸ばすのに有益であることを覚えていてください。
All scripture is useful for teaching and building up our faith.As we study these names, we can uncover very meaningful teachings.
ここに出てくる名前を調べるだけでも意味のある教えを学ぶことができます。
Also, as we look at these people, although many of them we have very little information about their lives, we must remember they were all real people who lived.
系図に出てくる人々の人生に関する情報というのは少ないですけれども、彼らは皆実際に生きていた、存在した人たちであるということを覚えておいてください。
What kind of things happened in their lives?
彼らの人生の中でどんなことが起こったんでしょうかね。
Were they aware that they were part of God's big plan to bring the Savior?
彼らは神が救い主を送られるという大きな計画の一部に自分がなっていることに気づいていたのでしょうか。
I guess if they knew the prophecies and believed them, they might have had some idea.
もし彼らが旧約の予言を知っていて信じていたなら、もしかしたら気づいていたかもしれません。
How close was their walk with God?
それぞれの人はどれほど神様とつながっていたんでしょう。
For some of these people, we know something about their lives from the scriptures or other historical documents, but for others, we know very little.
何人かについては、聖書や歴史書を通して知ることができるんですけれども、ほとんど知ることができない人々もいるんです。
I think we should think about these things and also reflect on our own lives.
このイエスの祖先、この人たちのことから、私たちも、次の事柄について自分の人生を見つめてみる必要がありませんか?
How are we part of God's plans to bring others to salvation?
自分は人の救いのため、人の救いのため、神様のご計画にどのように関わっているでしょう。人の救いのため。
How much do we trust the promises in God's word?
神様のこと、約束。神様が言ってくださっている約束をどれくらい私たちは信頼しているでしょうか。
How close is your walk with the Lord?
私たちはどれほど神様と深くつながって生きているでしょうか。
Let's now look at Math, Mattathias, Simeon, Joseph, and Yoda.
それでは、マハテ、マタテヤ、シメイ、ヨセク、ヨダについて見ていきます。
Firstly, let's look at Math.
一人目、マハタです。マハテ。
The second part of verse 26 says, Math, the son of Mattathias.
26節にマハテのことあります。
The name Math means small.
マハテの意味なんですけど、小さいです。
And he did have a small part to play in God's big plan of salvation.
そうなんです。マハテは神の救いという大きなご計画の小さな一部分を担ったんです。
What kind of person was he?
彼はどういう人物だったんでしょうか?
We don't know, but maybe he was a humble, godly man.
それはわかりません。でもおそらく神の前にへり下った人だったのではないでしょうか。
His name is also prophetic of the Savior, who, although being the ruler of all creation, would come to earth and be raised in humble circumstances.
この小さいという意味のマハテの名前ですが、これもあのあらゆるものの創造主で質素な環境で育てられた救い主イエスのことを予言しています。
There's also a parallel with the Apostle Paul, who is otherwise known as Saul of Tarsus, whose name means little.
このマハテという名前ですが、あの使徒パウロにも類似するものなんです。
As you may recall, Paul's name was originally Saul, which means desired.
ちょっと待ってくださいね。Have you said that タルソ人サウロとして知られていたパウロです。あのパウロの名前も小さいという意味なんです。パウロの名前は小さいという意味です。そしてそのパウロの元の名前ですね、本名サウロ。このサウロという意味は強く願うという意味です。
And...His name links back to the same Hebrew name as King Saul, that is Saul, son of Kish.
パウロは小さいという意味で、サウロは強く願うという意味です。そしてこの強く願うサウロという名前ですが、これはヘブライ語ではサウルとなります。あのキシュの息子のサウル王ですね、サウル、そのサウルという名前になります。
Saul, son of Kish, was the person God chose when the people desired a king.
キシュの息子であったサウルは、王を求めたイスラエルのために神が選んだ王でした。
And although he started off good, his pride took hold of him and he turned from God's ways.
このサウル王は、初めのうちは良かったんですが、どんどんプライドが高まり、それを抑えられずに神の道から外れました。
But if we look at Saul of Tarsus, he was a young, upwardly moving Pharisee. He wanted to be a big man in the Jewish world, but he had a humbling experience on the road to Damascus.
これと対照的なタルソ人のサウロ、つまりパウロを見ます。ファリサイ派の地位を上っていた若者でした。彼はユダヤ人社会で有名になりたかったんです。でも、ダマスカスへと向かう道で、その思いを神様に覆される体験をしたんです。
After his humbling experience, he changed his name to Paul.
そして、その後に名前をパウロと改めます。小さいです。
Actually, there were many things which kept Paul humble, but God worked great things in Paul's life.
パウロは、神はパウロに対して、彼がへり下り続けるために、いろいろな試練に合わせられます。でも、神は パウロの人生に偉大なことを成し遂げられていきました。
2 Corinthians 12 verses 7 to 10。
ではそのパウロの言葉を見ましょう。コリント人への手紙第212章7節から10節です。コリント人への手紙第212章7節から10節です。
2 Corinthians 12:7-10. To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given to me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me.
またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないようにと、ないように私を打つためのサタンの使いです。
Three times I pleaded with the Lord to take it away from me.
このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。
But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me.
しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われたのです。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。
That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, insults, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, I am strong.
ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。
We might be small in the eyes of the big shots in this world.
私たちもこの世で偉いとされている人々の目には小さく映るものかもしれません。
Some might look at us as if we are insignificant.
人は私たちをちっぽけなつまらないものとみなすかもしれません。
We may feel in ourselves powerless and weak, but God has something for us to do to help build His kingdom.
私たち自身自分は力もなく、この世では弱いものだと感じてしまうかもしれません。でも神様は、神様の御国を建てるために、私たちの中に、神を信じる者にご計画をお持ちなんです。
Even the most humble of people doing the most ordinary of tasks can have a powerful impact on others if it's done in accordance with God's will.
社会的には立場が弱く、ごくごく普通の仕事をしていたとしても、神様の御心を行うなら、周りの人に対してそれは力強いインパクトになるのです。
Praise God, we all have a role in building His kingdom, which will stand forever while the world's kingdoms will all be destroyed.
私たちにはそれぞれ神様の御国を建てていく役割が与えられているんです。神様を讃えましょう。この世のものはすべてなくなっていきます。でも神様の御国は永遠なんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at Mattathias.
二人目、マタテヤです。
The third part of verse 26 says, Mattathias, the son of Semin.
26節にマタテヤのことあります。
Last week we learned that Mattathias' name means gift of God.
先週、マタテヤの名前は神の贈り物ということを学びました。
We examined the significance that there were two people named Mattathias and also two people named Mahat in Jesus' ancestry that both have names meaning the same thing.
イエスの祖先にはマタテヤという名前の人物が2人いて、そして同じ意味のマタテという名前の人物も2人いるという大事なことを学びましたね。
Today I want to think about this Mattathias and what his son's name was and how these two meanings fit together.
ではこのマタテヤと彼の息子のマハテという名前にどんなつながりがあるのでしょう。
If we put the meanings together, we get small gift of God.
この二人の名前を重ね合わせます。そうすると神様の小さな贈り物となるんです。
Let's turn to 1 Kings chapter 17 verses 13 to 14.
では旧約の列王記第1を見ます。旧約列王記第1の17章13節14節、サムエル書の後だと思いますけど、列王記第1の17章13節14節です。
1 Kings chapter 17 verse 13 and 14. Elijah said to her, Do not be afraidGo home and do as you said. But first make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me and then make something for yourself and your son.
エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。言ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。
For this is what the Lord, the God of Israel says, The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land.
イスラエルの神、主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。
The widow offered Elijah a small cake of bread, and the Lord blessed that small gift and turned it into a large one.
このやもめなんですが、飢饉の中、大飢饉の中、エリアに小さなパン菓子を捧げたのです。主はその小さな彼女の贈り物を祝福され、そして大きくされたんです。
She was able to sustain Elijah, her son, and herself for the whole famine time.
彼女はエリアと自分自身と自分の息子のこの3人を大飢饉の間もずっと養うことができたのです。
We might feel that we have very little to offer to the Lord, but if we serve Him with all our heart, He can turn our little acts of service into big results.
私たちも同じなんです。自分が主に捧げられるものなんて少ししかないと思うかもしれません。でも、心から小さいものであっても心から主に使えるなら、私たちの働きが小さくても主は大きな結果をそれから生み出されるんです。
Let's serve him with all our heart.
心から主に仕えるんです。
Amen.
Amen.
Thirdly, let's look at Semin.
3人目、シメイです。
The fourth part of verse 26 says, Simeon, son of Yosesh.
26節にシメイの子とあります。
The name Simeon, some translations translated as Simei, means renowned.
シメイという名前の意味は、名声がある、名声を博すという意味です。
That is someone who is famous and has a good reputation.
これは有名になって評判が良い人のことを言います。
If again we look back to the other two names we have covered so far in this message, we get small gift of God renowned.
ここまでに見てきた2人の名前とこの使命、3人目の使命の名前を重ねてみます。そうすると神様の小さな贈り物は名声を得る、名声を持つ、または名声を博すですかね、となります。
I see this as another prophecy pointing to Jesus, who was born into humble circumstancesHe was a gift of God as payment for our sins, and now he is very well renowned by many, and one day he'll be even more renowned when he returns in power.
この言葉はイエスを指しているんです。イエスはつつましい環境の中に小さく生まれたのです。でも私たちの持つ罪の代価となって、その結果、今は素晴らしい名声を得られ、またいつの日かもっと大きな力を持ってこの世に再び戻ってこられるとき、その名声はより偉大なものとなるのです。
There's also a parallel here with one of Jesus' ancestors, that is David.
イエスの祖先にはもう一人、イエスのように名声を博した人物がいます。ダビデ王です。
Let's look at 1 Samuel chapter 18, verses 22 to 23.
ではダビデのことを見てみます。サムエル記第1、18章。22、23節、サムエル記第1、18章、22、23節です。
1 Samuel 18, verses 22 to 23. Then Saul ordered his attendants, "Speak to David privately and say, 'Look, the king is pleased with you.'" And his attendants all like you, now become his son-in-law.
そしてサウルは家来たちに命じた。ダビデに密かにこう告げなさい。聞いてください。王はあなたが気に入り、家来たちも皆あなたを愛しています。今、王の婿になってください。
They repeated these words to David, but David said,Do you think it is a small matter to become the king's son-in-law? I am only a poor man and little known.
それでサウルの家来たちはこの言葉をダビデの耳に入れた。するとダビデは言った。王の婿になるのがたやすいことだと思っているのか？私は貧しく身分の低いものだ。
David was a shepherd boy who became the king because he placed his faith in God.
このダビデは羊飼いでした。それなのに王様になった人です。それはダビデが神に信仰を持っていたからです。
Jesus came to earth. He grew up in humble circumstances. Then he became a shepherd to all of us and laid down his life for us.Now he sits at the right hand of God as King of Kings.
イエスはこの世におられた時、つつましい環境の中で育ちました。そして私たちの羊飼いとなられ、私たちのために死なれ、今 王の王として神様の右の座に座っておられます。
No matter what kind of background you might have, if you follow God, He can raise you up to serve in His kingdom.
あなたがどんな出であれ、あなたが神に従うなら、神様はその御国の中で確かにあなたを高く上げられます。
Surrender your life fully to Him today.
あなたの人生を神様に捧げてください。
Amen.
Amen.
Fourthly, let's look at Yosef.
4人目、ヨセクです。
Yosef, the son, so the fifth part of verse 26 says, Yosef, the son of Yoda.
26節にヨセクのことあります。
The NIV translates this person's name to Yosef. In many other translations, including the King James Version and Green's literal translation, the name is translated as Joseph.
新改訳聖書ではヨセクとなっているんですけれども、キングジェームスバージョン古いものですね、いやグリーンズリテラルトランスレーションといった他の多くの聖書はヨセフとなっているんです。
I couldn't find any meanings for the name Yosef in this, and this is the only occurrence of the name in the Bible.
ヨセクという名前の意味を調べたんですが、どこにも見つけることはできませんでした。この名前は、ヨセクという名前は聖書のここしか出てきません。
The meaning of Joseph is may God add.
でも他の聖書に記されているヨセフという意味だったら、神が増し加えられるようにということでしたね。
If we look now at the phraseOf meaning that we have built up from today's verses, we now have small gift of God, renowned, may God add.
さあ、今日ここまでの名前を重ね合わせてみます。そうすると、神様の小さな贈り物は名声を博した。神様は、神様によって増し加えられますようにとなります。
God truly does add honor to the small in the eyes of the world.Who give their lives in service to him.
神様は確かに神様に仕える小さき者たちに名声を増し加えられていきます。
What is it telling us about these people?
ここまで見てきた人物たちが私たちに何を語ってくれていますか?
Maybe they also did little in the world's eyes actions.They might have lived humble lives, but they caused a huge impact on the world when Jesus came through this line.
イエスの血統の人々、多くはつつましく生きて、小さなことをしただけだけれども、その彼らの血統からイエスがこの世に来られるという大きなインパクトの元になっているんです。
1 Corinthians chapter 1 verses 27 to 29.
では、コリント人への手紙第1章27節から29節を見ます。コリント人への手紙第1章27節から29節です。
But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong.
しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。
He chose the lowly things of this world and the despised things, the things that are not,To nullify the things that are.
またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを 選ばれたのです。
So that no one may boast before him.
これは神の御前で誰をも誇らせないためです。
So far as we've gone through Jesus' genealogy, the only well-known people we've found were Jesus and Joseph.
イエスの血統をここまで見てきて、人々に知られている人物というのはイエスとヨセフだけなんです。
The other nine people we have covered have little recorded in history about them.
他の9人については歴史には少ししか記録されていません。
Yes, later on we'll get to a few more famous people.
ただこの後 2,3 人有名な人物が登場してきます。
But by and large, it is a collection of people who are not recorded in the history books of man.
全般的に見て、イエスの血統は歴史書には載っていない人たちの集まりなんです。
But God gave them the honor of contributing to His Son's DNA.
でも神様はその人々に対して神の独り子に DNA をつなぐという名誉を与えられたんです。
Isn't that a wonderful thing?
本当に素晴らしいと思いませんか？
God counts these people as worthy even though the world has overlooked them.
この世は彼らのことに目を留めてなくても、神様は彼らの価値を認めておられたということです。
Sometimes we can get so caught up on success.
時に私たちは成功ということにとらわれがちになります。
Whether that's to do with how much money one's made,
どれだけお金を稼ぐか、
how famous one is,
いかに名を上げるか、
or even how many members does this church or that church have,
どれだけの数の人を教会に集めるか。
People chase after the big and flashy.
人は大きくて派手なものを追いかけるんです。
Unfortunately, even many Christians do when they choose what church to join.
残念なことに、たくさんのクリスチャンが教会を選ぶときにそうするんです。
I think God is showing us here it's not about success as how the world defines it.
神様はこの世が成功とするものが成功ではないことを私たちに示されていると思います。
It is about people who live in the will of God.
成功とは神の御心を生きる人のことを言うんです。
If we are doing that, no matter how small we look to the world and even other Christians, God's presence will be with us.
もし私たちが神の御心を生きるなら、たとえこの世やまたは他のクリスチャンたちがいくら私たちのことを小さいものと見ても、神様が共にいてくださっているのは彼らではなく私たちです。
Let's seek to live in His will and not in worldly success.
この世の成功ではなく御心を生きるよう求めていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Lastly, let's look at Yoda.
では最後の人物、ヨダです。
From the last part of verse 26 to the first part of verse 27, we read, Yoda, the son of Jonan.
26節にヨダの子とあります。
The NIV translates this name as Yoda. The King James Version and Green's Literal Translation translate this name as Judah.
新改訳聖書にはヨダとあるんですが、キング・ジェームスバージョン、グリーン・リテラル・トランスレーション聖書にはユダとあるんです。
The meaning of the name Judah is praise.
このユダの意味は褒めたたえるとなります。
When we think about what we have learned in this message about God using the small and humble to build his kingdom, then all we can do is give all honor and praise to him who reigns supreme.
神様は神の御国を建てるために小さいへりくだるものを使われるという、今日ここまで学んできたことを思うと、この小さい私たちにできうること、それは最高の統治者である神様に栄光を期し褒めたたえることのみだとなると思います。
Let's look at Psalm 34 verses 1 to 3 Psalm 34 verses 1 to 3 and I'll start from the introduction to the Psalm.
では、ダビデ王の詩編34章1節から3節、彼の言葉を見ましょう。詩編34章1節から3節です。
So the introduction of Psalm 34 says, Of David when he pretended to be insane before Abimelech who drove him away and he left.
詩編34の前置きをちょっと読みます。ダビデによる、彼がアビメレクの前で気違いを装い彼に追われて去った時。
And then verse 1 I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips.
私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。
My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice.
私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。
Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together.
私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。羊飼いから王になったダビデです。
The world seeks to honor the heroes, whether they be in business, sports, military, politics, showbiz, or the arts.
この世のヒーローを褒めたたえます。ビジネスの世界、スポーツ界、軍隊、政治、政界、芸能界、芸術分野、すべてそうです。
In the world, it is all about the fame and the glory going to the heroes.
この世では名誉と栄光はヒーロー、人に行きます。
God's ways are different. He chooses to use the small and the humble to do his work.
でも神の道は違います。神様は神の働きをするのに、へりくだる小さきものを使われるんです。
So that when we see it, all we can do is give our praise to him.
そうすることで、私たちは神の働きを見たとき、そこに神を褒めたたえる心が出るんです。
Let's praise him today.
神を褒めたたえましょう。
アーメン。
アーメン。